世界難民移住移動者の日を迎えた年間第26手術です。難民移住者移動者のことを意識しながら今週の福音を読むとどのようなメッセージが見えてくるでしょうか。久慈美佐子は境内内外清掃です。今回も田平工務店という業者に入ってもらうことにしました。先週すべての命を守る月間にちなんで実施した海岸清掃に参加した方々は何を言ってるのかお分かりでしょう。もしご存じない方に田平工務店ってどこやってどこキャって聞かれてもですね、いやー主任神父様が個人的に依頼したことは把握してないんですよととぼけておいてください。久慈美佐の後作業前の全体説明をするときには田平工務店がどこの業者か一目でわかると思います。どうぞお楽しみに。さて田平小教区は中田神父の希望で3年前から移住記念碑を設置している地区に行って記念ミサをしております。今年も実施できることに感謝します。私たち田平の神の民の始まりは泥神父様と打下神父様の手引きで外目地方と黒島からやってきた移住者でした。この歴史は私たちにとって忘れてはいけない大事な出来事です。ですから世界難民移住移動者の日は田平教会にとって身近な問題と言えるでしょう。移住者として扱われた私たちの先祖たちとすでに生活しておられた人々の両方に関心を持つことは互いが互いを受け入れ良い関係を保つために必要なことです。苦労したことは容易に想像できます。生計を立てるあてがあって移住してきたのではありませんでした。宣教師が前もって購入してくれていた山屋があっただけでそこを開拓し生活の糧を得て定着するだけでも大変だったでしょう。その上さらに地域との良好な関係を築くのは並大抵ではなかったはずです。なぜそれらを中田神父が容易に想像できるかというと何より私自身難民移住者移動者の子孫だからです。中田神父の先祖も外目地方から海を渡って五島列島に移住してきたわけです。外目地方は多くがカトリックであったため人口が目に見えて増えていました。統治者は人口の急激な増加を恐れて人口抑制に舵を切ります。それは生まれたばかりの子に危害を加えるという悲しい出来事にもつながる政策でした。キリシタンは当時の政策に協力できなかったので新月の夜、真っ暗な夜ですね、小舟に乗り海の藻くずとなる危険も顧みずに五島へと逃げたのでした。私の知る限り上五島では平らな土地や漁港周辺に住み着いているのはカトリックでない人たちです。カトリックの人たちはおおむね 急な山の斜面に張り付くようにして家を建て住み着きました。道路も整備されておらず、畑も切り立った猫の額のような場所を開墾して、段々畑を整備し、さつまいもを植えていたのです。幼い頃、私はどうしてカトリックの人たちはさつまいもをよく食べ、カトリックでない人たちはお米をよく食べるのだろうかと不満に思っていたものです。私の親の世代、学校の運動会でカトリックの子供の中には、みんなの前で弁当を開きたがらなかった子がいたのです。カトリックでない子供と差があったからです。それは山間部にしか居場所を見つけられなかったというかつての事情があったからでした。またこれもさすがに中田神父の時代にはなかったことですが、先祖たちはヤソとかアーメンソーメンと呼ばれて嫌われていました。キリシタンであったがゆえの難民移住者のレッテルは長い間生活を脅かしていたわけです。私たちは3年前2018年に田平教会聖堂建造100周年を祝いましたが、それにあたり移住者の苦労を資料で読む中で、起こった一つ一つの出来事が私には他人事とは思えませんでした。私たち田平教会の神の民は、多少なりとも難民移住移動者の気持ちに寄り添うことができる体験を通ってきています。これから私たちが目を向けるべきことがあります。それは私たちがかつて味わった体験を人に味わわせてはいけないということです。教会が建てられて100年以上経てば、すでに私たちは地元の人になっています。これから新しく入ってくる人たちや工場労働者で入ってくる諸外国の人たちに疎外感を感じさせてはいけないということです。あの人はよそから来た人よとか、あの人は外国人よなど、あなたの言葉は目から入った情報が言わせているのです。イエスはこう言っているではありませんか。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。今日はより実感を込めて伝えるために小道具をちょっと用意しました。昼の間に一生懸命作ったんですけど、このおもちゃのハサミをですね、用意しました。難民移住移動者だという理由で、あの人には手を貸さないというのでしょうか。イエスはこう言っているではありませんか。もし片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさいと。イエスはこんな大きなハサミを、こんな大きなハサミであなたのこの引っ込めようとする手を切り捨ててでも片方の手を差し伸べなさいと促しているのです。私たちはかつて先祖が難民や移住移動者であったことを忘れてはいけません。それは今後私たちが接する人に同じ思いを 味わわせてはいけないためです。何よりもまずベツレヘムへ追われ、ベツレヘムを追われてエジプトに避難して難民となった幼子イエスのことを思い出すべきです。私たちが接する人に過ちを犯してしまうなら、その人を幼子イエスと同じ目に遭わせたことになります。過去に学び、未来に生かしましょう。そうすればきっと私たちは出会う人すべてと望ましい関係を築く道筋を開くことができるでしょう。